それでは使徒の働きの2章になります。今日は37節から見ていきますね。37節から見ていきます。前回私たちがペテロがこの聖霊が下った後にこの福音を述べ伝えたところを見ました。その異言を語ったその印について、これは何かというのはヨエルの予言でこういうことだと語った後で、その聖霊の約束が与えられているわけなんですけれども、中心はイエス・キリストご自身なわけなんですよね。印というのが御言葉を確かなものとするために伴うんだということがマルコの一番最後に書いてありますけれども、その印が伴うこの御言葉を確かにすると、そういうことで御言葉が本体といったらいいですかね、中心になりですね。それでペテロがイエスがよみがえられたということを語りました。そして最後にこの36節ですね、この主ともキリストともされた方をあなた方は十字架につけたのですと、このように言ったわけなんですね。で、具体的にはですね、この五旬節で世界から離散のユダヤ人たちが集まって、来ているわけなんですけれども、杉越の祭りの時にもですね、同じように世界中からこの離散のユダヤ人たちが集まっていたわけなんですよね。その中には群衆として十字架につけろと叫んで加わった人たちも、なきにしもあらずではないかなと思います。どのぐらいいたかっていうのも全然わからないですけれども、いずれにしてもその罪状書きはこのラテン語とヘブル語とギリシャ語にですね書かれていてですね、もうユダヤ人の人たちで、あの時に知らない人たちはいなかったわけなんですよね。でそこでユダヤ人の総体としてですね、このあなた方は、指導者たちがですね、十字架につけたわけですから、そのことをペテロははっきりと言ったわけなんです。でここが大事ですね。で十字架につけられた、しまった大丈夫かな、十字架につけられた、ペテロをですね、ペテロが十字架につけられたキリストを述べ伝えたということになりますけれども、はい、十字架の言葉はこれ第一コリントの一節の18節ですね、滅びる者たちには愚かであっても救われる私たちには神の力ですと、このように言ってます。これをこのことを述べ伝えたわけなんですね。そしてはっきりと伝えたということが、この極めて大事になるわけなんです。で37節で人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうと、この心が刺されたんってね、この聖霊の働きがあり、この聖霊は世に誤りを認めさせ、罪について義について裁きについて誤りを認めさせる、この誤りを認めさせる聖霊の働きによって彼らの心が刺されたわけなんです。ここを教会はぼかしてはいけないわけなんですよね。パウロがテモテにしっかりと指導しました。牧者であり教師であるテモテにしっかりとね指導したんですが、第2テモテの2章の15節で、あなたは務めにふさわしいと認められる人として、すなわち真理の御言葉をまっすぐに解き明かす恥じることのない働き人として自分を神に捧げるように最善を尽くしなさいということですね。これで人が受け入れようが受け入れまいがしっかりと果たしなさいというのが第二テモテの4章の2節で、御言葉を、第二テモテかな、これ第、そうですね、御言葉を述べ伝えなさい、時が良くても悪くてもしっかりやりなさい、忍耐の限りを尽くし絶えず教えながら責め戒めまた進めなさいと、 責めなさいという言葉もあるわけで、これが心が刺されようがはっきりと語るということが教会の中で、またもちろん教会の外でもそうですけれども、この行われていかなければ、いけないわけなんですね。これ生命線です。教会にとっての生命線です、ね、聞いてる方はですね、やっぱ刺されるのつらい、つらいっていうか、刺されたら嫌だよね、あれもね。でも癒されるための刺されるっていうかな、わけですよね。で次に出てきますが、悔い改めたら罪の許しがあるです、ね、罪の許しがあるためには罪は明確に示さなければいけないわけなんですよね。でそれで彼らはどうすればよいのですかと聞いています。でこうすればいいよって、こう、ね、すごくペテロって分かりやすいんですよね。あのペテロのこの進め方って分かりやすいですが、38節でそこでペテロは彼らに言った。それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けますと。これね、ルカが、この同じ人の働きを書いたルカが、最後のところで、やはりイエス様の言葉を意識して、このペテロが言ってることをね、これ気づかせてくれます。24章の47節で、その名によって罪の許しを得させる、悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられると。罪の許しを得させる、悔い改め。まず、悔い改めなさいと言ってるんですね、これが。この悔い改めは主に帰るとか、旧約聖書ではですね、いろんな言葉で訳されていますけれども、主に立ち帰りなさいということは預言者たちがずっと語っていたことですね。そして最後の、ある意味で旧約の預言者って言ってもいいですね、イエス様来られる前の預言者であるバプテスマのヨハネが、この400年ぶりでしょうかね、この神の言葉を語った第一声が、悔い改めなさい、神の国は近づいたからだと。悔い改めて福音を信じなさいと、同じようにイエス様がこの説かれたわけなんです。この悔い改め、これ思い直すっていうことです。思いを直す、そして単に悲しんで後悔するの、これ直ってないんですよね。方向を転換させるということです。でこれからこの私たちが見ていくのは、これまでとは全然違う方向転換したこの仲間たちですね。あの仲間たちですよ。十字架の前にイエス様を捕らえられるときに逃げてった仲間たちです。ですね。で、ペテロは何とかついていこうと思ったけど、肉の力はあまりにも弱い。ですね。途中で、3度知らないとまで言った。あの仲間たちがまるで変わるわけなんですよね。これが悔い改めるっていうところですね。方向を変えたということであります。そしてですね、次に大事なのは、罪を許していただくためだと言っていて、どんな恐ろしい罪であっても、多くの罪を犯しても、主は思い直すものに全ての罪の許しを与えられる。ちょっとじゃないんですよ。全てなんですよ。これ本当に帳消しの例えでも、1万タラントのこの帳消しを、あの王はしもべに行ったんだ。あれ天文学的な金額なんですよね、あの借金は。すべて、ちょこっと許すんじゃない、すべてを主は許してくださった。でこの原則がやはりこの、預言者たちが語った通りで、例えばエゼキエルは18章21節から23節でこう預言しました。しかし悪しき者でも自分が犯したすべての罪から立ち返り、私のすべての掟を守り、公正と義を行うなら、その人は必ず生きる、死ぬことはない。彼が行ったすべての背きは覚えられることがなく、彼が行った正しいことのゆえに彼は生きる。私は悪しき者の死を喜ぶだろうか。神である主の言葉、彼がその生き方から立ち返って生きることを喜ばないだろうかと。このように全ての罪をお許しになるという、このこれが福音です。喜びの知らせです。後で出てきます。彼らは喜んでいた、賛美した ですね。その許しから出てくる救いの喜びですね。そして悔い改めた後にイエスの名によってバプテスマを受けると。でこのバプテスマっていう言葉が出てきたらですね、これは大きな変革だと考えてください。ですか、なんか口先で言っていることではなくて、体を持ってこれ全身が水に浸かることによってですね、私はもう前の自分ではなくて新しい自分になったんだということを身をもって、示す、分かりやすく言うとアイデンティティが変わるわけなんですね。カトリックではね、クリスチャン名が付けられるじゃないですか。新しい名が与えられるって、そんなことする必要は私はないと思ってますが、でも分かりやすいですね。私は新しく変えられたんだ、新しく作られたんだということになります。でユダヤ人が聞くとですね、このバプテスマってやっぱり彼らにとっても大きな意味なんですよ。っていうのは異邦人がユダヤ教に改宗するときですね、水の洗いっていうのは彼らは結構多く行ってます。水の洗いですね、その中に入っていくミクベっていうんですけど、神霊層っていうのかな、洗礼層じゃなくて神霊層です。だから私たちがねこう身近なのはね、今はもう水泳行くと今もあるの、ほら下半身のバイ菌を殺すための塩素たくさん入ったのね、この頃あんまり言ってないんですけど今ありますね。今も
水性ランドには
あるよね。であれが別に塩素とか何も入ってない普通の水だよ。なんだけどもっともっと深くて中に一旦入っても出てくるわけですよ。これミクベっていうんですけども、であるんですが、でもこの異教徒っていうかこの異邦人がユダヤ教になるということはですね、もう相当の覚悟なわけですよ。でこれをただ敬っているって、神を敬う人っていうのはコルネリウスももともと神を敬う人だったんですけども、で彼は敬ってはいるけれども別にユダヤ教になってるわけではないんですよね。だからそれもしなるのであれば、その回収者と使徒の働きではこれ訳されてますけれども、その本当にこのバプテスマを受ける。でここでの大きな違いはイエスの名にあるバプテスマなんです。つまりバプテスマと言ってもバプテスマのヨハネは悔い改めのバプテスマでしたけれども、ここではイエスの名によるイエスにつくバプテスマだということなんです。これでもうアイデンティティがキリストの中にあるものとなるわけですけども、マタイの福音書最後の大宣教命令ですね、最後のところですね、あそこは父子聖霊の名によるバプテスマで、あそこで意識されているのはもちろんイエス様がバプテスマのヨハネから受けられたバプテスマを意識しておられるわけですよ。このイエス様が言われた時はご自身がこのヨルダン川に入られた時に天から鳩のような形をして聖霊が下ってこられて、そして声が聞こえて、これ父なる神ですね、これは私の愛すること、三位一体の神にあるバプテスマですよ。でこれを受ける、だからこれがイエスの名によるバプテスマなわけで、そして、具体的には、私たちねこのバプテスマ式の時にも私いつも話しますけれども、イエスの死に預かるバプテスマで、イエスのよみがえりに預かるバプテスマであり、この方が死なれた時に古い罪に支配された私も死に葬られて、そしてこの方がよみがえられたようにキリストについている私もよみがえったのだという、この私は御霊によって新しく生まれた、私はキリスト者であるということをはっきりと示すわけなんですよね。意外に日本の方がこのなんていうかな、インパクトをね日本人の人たちの方が分かってるかもしれませんよね。アメリカでこのバプテスマを受けたって言ってもですね、この家族の人がびっくりするってことないと思うんですけれども、日本でね私クリスチャンになったって言ったら あそうかそうかとかね言ったんですけど、やっぱバプテスマ式見たもう親はですねもうショックを受けてですね、イエスが清正を取ってったってね、もうそのショック、その文字よりその言葉を使ったんですよ。牧師さんにバプテスマを受けて牧師さんに話したそうですよ、ね、そのもう家を変えたっていうね、そんくらい強い言葉です。でこれを受けなさいと、そして次に、そしたらそうすれば賜物として聖霊を受ける。これが 先ほど見たばかりの聖霊のバプテスマですよね。先ほどっていうのはあれですよ、2章の初めのところにある聖霊のバプテスマ、賜物として聖霊を受けると。だから全ての人に注がれる聖霊であるということを私たちは学んでいましたし、ヨエルの、この予言の中にも、この老人も若者もこの女しもべもしもべのですね、皆が霊を受けると、神の霊を受けるという約束があって、だから全ての人が受けるものとしてこの悔い改めて、そして罪許された者たちにこの聖霊の約束が与えられているよということなんですよね。です、この約束は39節、あなた方にあなた方の子供たちに、そして遠くにいる全ての人々に、すなわち私たちの神である主が召される人なら誰にでも与えられるんです。これ本当にこれほどはっきりしてるものないですよね。この場所に特定されてないんですよ。彼らの子供たちに、つまり子孫代々ですよ。これ普遍的なんだっていう約束、この普遍的な約束なんで、でここにいるこの人たちだけでなく、遠くにいる全ての人、日本遠いですよね、イスラエルからエルサレムから、今 LR 航空ね、直行便やってるけど、それでも12時間半ですからね、エミリーツだともうちょっとかかりますけれどもね、遠いですよ。でも私たちの神である主が召される人なら誰にでも与えられると、このように約束されている。ここのグループの人たちだけではないんだ。で、使徒の働きではこれが例えばサマリアの人たちも受けてるし、後々見ていきますよ、このユダヤ人ではない人たちも受けてるし、そしてついにコルネリウスの一家がですね、この福音を聞いてるうちに、水のバプテスマを受ける前に、ね、聖霊のバプテスマを受けて、それによって神が異邦人をもただ信じる信仰によって救われる恵みを受けるということ、これが聖霊のバプテスマを受けたのを見たことによって確認できたわけなんですよ。あとエペソの人たちも受けましたね。このパウロが信じた時に聖霊を受けましたかって言ってね、それ聞いたことないと、それでイエスの名によるバプテスマを、この水で受けて、その後にですね聖霊を受けたということが書かれていますし、このようにして、この全ての人に与えられたということです。で、私はですね、だからよくわからないってもう難解なのが、これが聖書が全て整った後はもうなくなったんだと、このような印は、これが不思議でしょうがないですね。なんでそうなるのっていうのがよくわからないです。断言できちゃうっていうのがよくわからないんですよ。あんまりこのそういう超自然的なことは見ないっていうのはそこまでは分かるんですけども、実際にね、でも今ね、そういう異言とか予言とか、そのいろいろ私はもう見てるし、経験してるから、でもなくなったっていうのが僕は本当に不思議でしょうがなくて、ここまではっきり言ってるのに。で、そういう人たちが使う言葉が第一コリントの13章で、この異言は捨たれ、予言は捨たれ、知識は捨たれると、それは不完全なものであって、完全なものが現れたら捨たれますってことを言ってるんですね。でもそこの解釈は、なんで聖書が完成されたら捨たれるっていう、あれはどう見てもイエス様が再臨されたら捨たれるととしか解釈ができないし、普通スタンダードの解釈は今までもそれだしだということで、イエス様が戻って来られるまでは、その顔と顔を合わせて見る時までですね、その聖霊の励ましによってイエス様が来られることをこの待ち望む、そのことを助けていく聖霊の働きですよね。それによって知識の言葉とか知恵の言葉とか、これ予言の言葉とか奇跡の賜物とか異言の賜物とか、信仰の賜物とか癒しの賜物とか、こういうの与えられているわけですよ。だから私たちこれを受けていく必要があるんですよ。この賜物を豊かに受けていって、そして本当に霊に燃えて主に仕えてですね、神様を恐れかしこんで、このひたすら主の再臨を待っていくっていう、このことが成り立つわけなんですよね。全ての人に対する。 そして40節でペテロはこの他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいってこう言ったんですね。でこの曲がった時代ってありますけど、これいい訳ですね。これそのままです。ギリシャ語でもね、直訳的にこの曲がった時代っていうふうになってますけども、イエス様もすでにね、あの時代が忌まわしいということで、悪い会員の時代は印を求めますと。まあ、これ不信仰の時代って言ってもいいですね。あのこの悪い会員っていうのはもともとあの偶像を拝んでた時の話ですよね。けれどもイエス様は必ずしも物理的な偶像を拝んでなかったんですけど、パリサイ派とかですね、この律法学者は。しかし不信仰である、もう自分たちのこの宗教のなんかセットっていうか、このシステムが出来上がって、その中で実を結ばないで行っていたっていうね、これをもうあの会員であり、この悪い時代なんだということをこの言っていて、で、あのそこから救われなければいけないと。でもすでにペテロはヨエルの予言をこの引用していて、それで御霊が注がれて、その後でそのままこの空、天には月が地に変わるとかですね、太陽は暗くなるとか、煙の柱があるとか、これ大患難の時代にのこの予言が書かれている。つまり世の終わりの時に神が この地を裁かれる前に、これ地上に御怒りを注がれる前に、ここから救われなさいっていうこの勧めをしているわけなんですよね。このように多くの言葉を持って勧めました。もしかしたらですね、ペテロはあの私も罪深かったって話したかもしれない、わかんないですよね。で悔い改めたんだっていう話をしたかもしれない、またはいろんな聖書の証を持ってきたかもしれない。これね、英語だとね、フォローアップっていう言葉を使いますね。要は悔い改めてバプテスマを受ける、まあ、その新しく信じた人にしっかりと主の恵みにとどまっているように、いろんな勧めをするわけですよ。でこれとても大事です、とても大事です。生まれたばかりの赤ちゃんをそのまま放っといたら大変ですよね。ちゃんと、このね、しっかりとそこでだあのちゃんと本当に保育していかなければいけないわけで、その多くの勧めをする。これはあの他のアンティオキアの教会でもそうですね。このバルナバが来た時に救われた人もそうやって主にしっかりとどまるように勧めたとかですね、この多くの勧めをしていくっていうことをですね、私たちは特に救われたばかりの人たちには気を使って行っていく必要があるわけです。そして41節から教会が生まれる姿を見ていきます。41節、彼の言葉を受け入れた人々はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが仲間に加えられたとですね。ここからね、仲間に加えられたっていうのがここの2章の最後までこの強調されていく言葉になります。共同体の中に入った、この新しいイエスの仲間に加わった、まあ、そのような意味ですけれども、まずねちょっとね、このバプテスマ、彼の言葉を受けると人はバプテスマを受けたと。その日3000人、これね男性ですね、大人の、大人の男性で3000人だと。でね、彼が説教したのは神殿の敷地ではないかというふうに私は以前説明をしましたですね。じゃあどうやって3000人もその場所で受けられるのかっていうのは、これね、今まで分かんないんですけどね、本当にイスラエルに行くね、なんていうか利点っていうのかな、この特典はですね、考古学の発見がねあるんですよね。最初は分からなくてどうなのかと思っても、新たな考古学の発見で、ああそうなんだってこう分かるんです。で何かというとですね、ミクベの跡がもうワンサが出てくるんですね、この神殿の周りには。このいわゆる神霊層ですね、さっき言ったようにこの、あのプールに入る前の浅いやつをもっと深くした感じですよね。でも神霊、あれの場合はこう、そのまま直線じゃないですか、こういってこうだけど、ミクベの場合はこういって入ってこう上に上がってくるっていうね、降り階段と降りる階段と上り階段がこう横になってるんですね。でこう降りて、そしてこう上に上がってくる。でこれがいろんなところにあります。そしてね、神殿の北側の方にはベテスダの池が、でっかいやつね、38年アシリアの人が癒されたっていうところですね。 もありますし、その水はありますね。なので、この授けていく。でね、授ける人たちは別に聖書は牧師でなければいけないとは書いてないですね。キリストの弟子となったものであれば授けだと思います。大事なのはね、証人がいるってことです、はっきり言って他の人たちの前で行っていくっていうね、人の前で人の前で人の子を認めるわけですよ。で、父の前でも子がその人は認められるっていうですね。で、これを行っていくので、順番交代にやった可能性もありますよね。まずこう受けた人がね、こう上がってった人が、じゃあ次とかつってこうやってやってて順番交代にやってたかもしれない。だってそこにいる弟子ってたかが知れてるじゃないですか。120人だったっけ、忘れたけど、全員でね、祈ってた人ね。だから当然3000人っていうのはもうちょっと間に合わないから、その人たちも総勢でやったかもしれませんけれども、他の人たちも手伝って救われたばかりの人がバプテスマを授けていくっていうか、見てったって感じです。自分で勝手に降りてって勝手に上がってくるから、なんかわざわざこんなことする必要ないし、見たって感じだと思いますよね。そうですね、意見がありますね。このバプテスマのヨハネとか、授けた時にわざわざこうやってこう手伝ったって、もう勝手に自分がボーンと入ったっていうか、そういうふうに説明する人もいますし、まあこれね、別にそれどうやって入るかっていうのは問題じゃないですこれでね、よくね、教会史の中でね、いろんな議論があって論争があるんですけど、時間の浪費です。でも全身浸かるっていうのはね、もうこれはユダヤ人たちがやってたし、意味としてもとっても大事です。全てが変わるっていうことですから、全身霊ですね。そしてここでね、やっぱ仲間に加える、この仲間という言葉がこれからも何度となく出てきます。仲間というね、これが出来上がった新しい共同体、今までもイエスのこの復活を目撃した仲間、イエスの名によって一つに集まって祈っていた仲間なんですけれども、この仲間に3000人が加えられたというのは、これが大事なんですよ。加えられていく共同体があるという、この御心なんですよね。神の心です。イエス様が祈られた御心が、私たちがとかく間違ってしまう個人主義的な救いを打ち砕きます。何かって言ったら、17章の23節、ヨハネ、イエス様が捕らえられる直前に父なる神に祈られた祈りの中にこうあります。私は彼らのうちにいて、あなたは私のうちにおられます。彼らが完全に一つになるためです。またあなたが私を使わされたことと、私を愛されたように彼らも愛されたことを世が知るためです。つまりイエス様の御心は、父と子が一つであるように、この方にあって私たちも一つになるようにと、その一つになっている姿を見て、世が私たちがキリストのものであるということを知ることができるっていうふうに書いてあるわけですよ。これが神様の目的です。教会によって人が救われるのではないけれども、教会を通して、教会において救われるんですね。これとっても大事です。だからカトリックが教会によって救われるっていうに、カトリックとか、あとはその前の教会がね、この教会に権威があって、教会によって救われるっていうことをね、だからそれを強調していたところに、いや聖書なんだと、信仰による義人だったり、これプロテスタントの宗教改革なんですよ。でもこれを勘違いすることが多いんです。勘違いって何かって言ったら、もう個人的に、もう信仰っていうのは個人で完結するんだと、ね、でこのように、この言っているっていうところに、これ大きく神の御心を損ねてるわけです。もちろんイエス様の前に出て、これ各々が悔い改めるわけですから、単独で主の前に悔い改めて、そして主から救いを受けるわけですね。そしていろんなケースがありました。エチオピアの宦官がこの一人の時に救われたとかですね、いろんなこのケースっていうのは事例がありますけれども、その土台っていうか標準っていうのは、その仲間に加えられていくという、このプロセスなんですよ、教会はですね。でそこで42節なんです。彼らはいつも人たちの教えを守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていたと。 彼らはって言ってるように、これは一つになって行っていたということが分かります。そしてその二つはね、交わりを持ちパンを裂きなんて、これもう一人じゃ無理ですよ。人たちの教えっていうのは、まあなんかインターネット上でね、個人的にやってね、あもうここは教会ですとかってね、嘘ぶくことはできますけれども、交わり持ちパンを裂き、いやこれは画面上では無理でしょう。無理ですよ、ね、生まれたばかりの教会はこれを行っていた。非常に大事なのが一つ目、人たちの教えを守るということです。これはイエス様が大宣教命令で、私があなた方に命じたことを守るように教えなさいって言ったんです。バプテスマを授けた後ですね。だ教える、イエス様が命じられたことを教える、そしてイエス様を私によって預言者と律法が成就するんだと。つまり聖書というのはこれヘブル語の聖書ですよ。ヘブル語の聖書が成就するんだと、旧約聖書のことですよ。それを成就する、だから旧約聖書も含めてというか、旧約聖書も一体でって言った方がいいですね。含めてっていうのは変だね。一体でですよ。一体でこのキリストの命令を守るように教えていくということがもう教会の大前提です。ですね。で、パウロがテモテに対してね、この、同じ牧者であるね、教師であるテモテに対して、第1テモテの4章の13節で、私が行くまで、聖書の朗読と教え、進めと教えに専念しなさいってこう言ったんです。朗読、進め、教え、これに専念しなさいと。一つずつこれを行っていく。で、二つ目が交わりです。先ほど言った通りですね、仲間に加えられること。で、この交わりというのがギリシャ語で、コイノニアと言います。コイノニア。これ、共有するとか、分け合うとかいう意味です。一つになるので、それを一つになるプロセスとして分け合っていくという意味があります。なんとね、これね、援助ともね、訳されている場所があるんですよ。ローマの15章の26節に、それはマケドニアとアカイアの人々がエルサレムの生徒たちの中の貧しい人たちの、ために、喜んで援助することにしたのです。喜んでコイノニアすることにしたのですっていうね。でこうやって訳されているんですね。ここでちょっとした証、恵みの証をするとですね、まあ、沖縄行きました。で、ね、その沖縄の大会のためにね、東アジア青年キリスト大会のために、これもね、言っていいと思うんですけどね、まあ、こう、誇れることだから言ってもいいんですけど、許可もらってませんがね、一度もね、そこに参加したことなくて初めてなのに、カルバリーチャペル西原の、牧師をはじめですね、東吉田さんをはじめ、もうものすごい時間をかけてその準備をしてったんですよ。労力で、時には仕事も休んでですよ。それ当日はですね、多くのこの外国から来る、中国や韓国から来る、または日本も到着、飛行機でしかね、まあ沖縄以外の人みんな飛行機じゃないですか。那覇空港から行くときに5時間ぐらい3台の高速バスを飛ばしたんですけれども、それで5時間ぐらいずっと那覇空港にいた副牧師の人、ユウさんですね、ユウさんご夫妻がいました。そして今度は機器の、機材ですね、PC ですよ、 PC 関係もですね、ものすごい、もう、いろんなものを用意しなきゃ、当然150人いますから、それなりの PC ですよね。これも PC 関係、機材関係、間違った、PC じゃないや、それはパソコンだ、機材関係ですよね。で、これを、このやはり無償で、その教会の人が行いました、このスタッフの人です。喜んでんですよ。そして、これが交わりなんですよ。そして、なんと、その運営委員会の一人、私以外のね、私説教だったんですけども、運営委員会の韓国人のご夫妻が参加しますと。で、その後ですね、もう喜びはなくならないで、ずっと居残って、ご飯も食べて、レンタカーね、あったんだけど、延長してですね、ギリギリまで延長してですね、たっぷり5時間ぐらい、5時間かな、5時間です、5時間。5時間ですね、交わりました。これがコイノニアです。分け合う。 共有する、ね、今日は誰もまたなんか面白いことなかったな、教会でなんかおしゃべりする人もいなかったし、何なんだろう、いやこういうんじゃないですよね。食べるのがマジョリティではありません。分け合う、分かち合う、一つになる。でそしてそれに関連して3つ目がパンを裂くということです。でこれね、食べるということ、これは中東における、まあでも人間普遍だと思うんですけれども、同じ釜の飯という言葉があるように、それは一つになる、交わる時にとても大事なものになりますですね。パンを裂くなんですけれども、同じ食べ物が体内に入ることによって一つになっていて、そこに平和があるんです。平和っていうのは争いが起こってないという意味ではだけではあまりにも物足りないです。何も争いが起こなくても冷たい平和ってあるじゃないですか。同じ屋根の下に立って一言も喋なくてね、夫婦がね、ありえますよね、十分に冷戦状態、ではなくて、これも分かち合う、一つになる、食べてる時がそれがすっごく現れるんです。だから腹減ったから飯食うんだけど、礼拝の後に愛三会っていう言葉もね、この教会の中ではこの言葉として出てきますが、第一コリントのところも出てくるんですよ、愛三会が出てきてね。でそこでなんか腹減ったりとか勝手に食べちゃってさ、貧しい人がさ、後で来てさ、もう亡くなってるからちゃんと配慮しなさいっていうね、ちゃんと戒めてるところあるんですけれども、それも礼拝なんですよ。礼拝っていうか、そのものすごい大事な働きなんですね。で、で、そして聖なる、なんていうかな、愛さんって言ったらいいかな、聖なる晩さんって言ったらいいかな、それはもちろん聖餐式、最後の晩さんにイエス様が行いなさいと命じて、その裂かれたパンは、私の体であると、そしてブドウ酒飲み交わすんですけれども、この杯をですね飲み交わすんですが、これが、あなた方のために結ばれる、この流される、この新しい契約の印であると、これイエス様が言われて、でこれを、この行っていくことによってですね、この一つになるんですよね。でパウロがこう言った、第一コリントの10章の17節にこう言いました。パンは一つですから、私たちは大勢いても一つの体です、皆が共に一つのパンを食べるのですからと、ね、これもね意識してほしいんですよね。聖餐に預かるときに、あ、皆が一つなんだ、ここにいる人たちはということですね。で最後に祈りであります。でこの祈りが最後に来てるから、あ、なんだこれ付け足しなんだなって思ったら大間違いで、まず一章では心を一つにして祈っていたと、ね、で人たちが捕まった時も彼らはマルコの家で心を一つにして祈っていたし、配給についての問題が起こった時に、あのヤモミのですね、窮状を行う人たちを7人選んだ理由がですね、6章の4節で、私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念しますと、人たちは祈ることと御言葉の奉仕、これを重要視していたわけなんです。これが教会の活動です。教会の活動です。で、43節。すべての人に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議と印が行われたと。神に対する健全な恐れって必要ですよね。今人たちに多くの不思議と印が行われて、もう主がここにおられるということが、主が共にいるということが証しされていったわけですけれども、そこには必要なのが神への恐れです。神がここにおられるから、この罪を平気で犯している人はいられなくなるんですね。まあ、その顕著な出来事が、あのアナニアとサッピラですよ。偽ったことによって、偽善の罪を犯したことによって、彼らはその場で倒れてしまいました。まあ、そういうことがなくてもですね、主への恐れが教会に必要であります。そしてその恐れがない人たちはその場にいられなくなりますね。あとこの多くの不思議と印ね、今言いましたように、この主がおられるという恐れが出てくるって言いましたけれどもね、神の権威とか力が現れていて、バルナバと、ね、パウロがキプロスで宣教を行った時にですね、 で、そこの地方総督が信じようと思った時に、バルイエスという魔術師がですね、この福音をそれを妨げようとしたら、パウロがこう言うんですよ。あらゆる偽りとあらゆる悪事に満ちたもの、悪魔の子、すべての正義の敵、お前は主のまっすぐな道を曲げることをやめないのか。見よ、主の御手が今お前の上にある。お前は盲目になってしばらくの間火の光を見ることができなくなる。するとたちまち霞と闇が彼を覆ったため、彼は、手を引いてくれる人を探し回ったと。で、ここ分かりますよね。主への恐れですよ。力と権威ですよ。これが現れたと。で、44節、信者となった人々は皆一つになって一切のものを共有し、財産や所有物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していたと。皆が一つになっていたっていうところは、これとっても大事なんですね。皆が一つになっていて、彼らは物において共有した、一切を売ってそれを分配したという、これ愛の動機、自発的に行ったわけなんですけども、いいですか、喜ばしいことではありますが、これね、繰り返されてはいないんですよ、人の働きの中で。で、いろんな問題が出た。先ほどのアナニアとサッペラの問題も、この制度によって出てきた問題なんですが、あのヤモメの配給ですね、あれでギリシャ語を話す方だから、ヘレニズムのユダヤ人って言ってもいいですね。このギリシャ系のユダヤ人って言った方が分かりやすいかな、日本語だと。で、彼らの方のヤモメがないがしろにされたっていうことでね、で、こういう不公平感が出てきたとか、いろいろある。で、ね、一番大きいのはね、この後で貧しい兄弟たちがユダヤにいると飢饉が起こった時にね、他の異邦人の教会が、このパウロは回って、拠金というのは、この支援金を集めて持っていったというように、この経済的に破綻してるわけですね。でね、パウロはテサロニケの教会のところでは、はっきり言いました、第二テサロニケの3章ですけれども、他のところでも少し出てくるんですが、この善を行うことっていうのをね、強調してますね、どの教会でも。いわゆるこの物を与えるとか分かち合うっていうことはやはり強調されてましたけれども、それをいいことにおせっかいする人、つまり本当に必要とされているのではなくて、なんかそういうものに、いわゆるさ、この人間的に言うと依存経済みたいなね、この依存援助っていうんですか、その自分で働かないという問題があって、それで余った時間を持て余して悪さするわけですよ。で、こういうのは人間的にも起こってますけれども、そういう問題を起こす人が出てくるから、パウロは第2テサロニケの3章で、働かないものは何て言いました、食べるなって言ったんですよ。だから分かち合っていくんですが、それで仕事をしないっていうのはこれ間違いなんですよね。間違いなんです。で、これはでもエティクスって労働倫理ですね、聖書の中にね。パウロはあとは貧しい人に、これから盗んではいけないと、貧しい人たちを施しをするために働きなさいと骨を言ってと。で、このように言っているので、そうですね、共同体が必ずしもいいかどうか分かりません。これね、イスラエルも神を信じない人たちの間ですけども、器物っていうのがありましてね、で、これね、結構うまくいったんですよ。けれどもやっぱ限界がありますね、国でやる共産主義はもうアウトね、もうどこも失敗してますね、けれども教会であっても、このように、このうまくいかないというものがありますが、でもね、動機は良かったんです。皆が一つになってて分かち合うっていうのは、これはもう本当にモデルですね。そして46節で、そして毎日心を一つにして宮に集まり、また出てきたでしょ、心を一つにして宮に集まり、家々でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、民全体から好意を持たれていた。主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださったと。はい、心を一つにしていたと。宮に集まるところはできないね、教会はね。だってエルサレムの宮、まだ、でもエルサレム破壊さ、宮破壊されてるしね、紀元70年にね。これ真似して当然ないんですけども、当時はユダヤ教の人たちと一緒に行ってたんですよね。で、面白いのはこれ読んでいくと分かるんですけど、宮の境内、 あれですね、敷地の中で彼らは集まって賛美してたりするんです。祈ってたりするんですよ。でこれがね、好意を持たれてたっていう意味に書いてある。おそらくね、儀式的になってて、システムがただ動いてるみたいなところのユダヤ教の神殿礼拝においてですね、ここがそれをやっていたんだと思うんです。ごった返していてね。でそこのところに彼らが本当に一つになって愛の交わりをして、そして一つになって賛美し祈っていたんだと思うんですよね。これが証となってたんです。そしてだから民全体から声を持たれてたって書いてあるでしょ。家々でパンを割いてます。だからそれぞれの家でこれ生産式とともに、まあ愛さんもあったかもしれません、パンを割いていました。当時は当然教会ではありません。当たり前ですよね、しょっぱらから教会堂を作るわけでもないし、そしてローマ帝国に、これ歴史の中でね、教会堂できたってローマ帝国の中で公認されてからですよ。当然ながらね、それまではどっかの家を使ったり、このユダヤ教のシナゴーグを使ったりですね、こう結構不自由で、私たちの教会とかね、あとはなんかこういろいろと毎週どっかの公民館借りなきゃいけないとか、そっちの方がよっぽど近いんですね、当時のに。でそれでもだからだったら家庭集会をというふうになるじゃないですか。でこれやってたんですよ。家々でパンを割いていた。でこれもね、牧師がいなければできないわけじゃないです。弟子であればできますですね。クリスチャンじゃない人やっちゃダメですよ弟子であればですね。まあやっぱり霊的にね、成熟している人がね、やっぱリーダーがね、やっていく、導いた方が絶対いいですけど、多忙のある人はね。でそして喜びと真心ですよ。これが特徴ですね。先ほど話しました、罪が許されたこの福音にある、で悔い改めた者たちにあるこの喜びですよ。へりくだりですよ。でその中であって、そして真心とあります。これ一途って訳してもいいでしょう。一つになって、二心ではなくて。二心になるとどうなるか分かります？教会喜びなくなります、ね、それ言いづらいしさ、表向きなんかね、表向きそれやってるだけだからね、うん、真心です。そして食事を共にして神を賛美してました。神を賛美しているのが証になってるんですね。好意を持たれていた。で主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださった。加えて一つにしてくださった。ここもやっぱりあれですよね、交わり、仲間、一つになる。キリストの体が加えられていく、このようにしていく毎日。そして主がという言葉が大事ですね。主がそうしてくださる。なんかね、初代教会っていうか、この使徒の働きの教会を見るときに、なんかどでかいことがバンバン起こって、まあそれもあったんですけど、多分ね少しずつなんですよ。で実際に公認される前のね、迫害下のキリスト教ってね、突然大きくなったのではなくて、徐々にもうだって13年かな、ミラノ直令が出るまでね、徐々に少しずつ増えてって1割ぐらいになったのかな、確か分かんないけども、だから徐々になんですよ、ね、少しずつ一人ずつ加えていくと。で主がそれをしてくださるということです。主が人をしてくださる。その家庭的な雰囲気の中で、まあ、神の家って私呼ばれてますからね、この聖書の中に神の家で家族であり、そして私たちがそこで交わりをしている中で、賛美を共にしている中で、主が救われる人を加えてくださるんです。伝道熱心なになるとですね、教会、まあいろんな教会で起こってしまうんですが、熱心すぎてね、ノルマのように、会社のようにセールスマンのように、今日は何人連れてきましたかとかね、連れてくることがもう一生懸命になってね、主が加えて与えてくださる。でイエス様がペテロに言ったのは、この岩の上に私の教会を建てると。私たちの教会ではなくて、イエス様の教会なんだということですね。私たちが必要なのは、ここに書いてあることに忠実であるということです。 お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。教会の誕生に教会の元の姿を見ることができました。人間は目が2つあって、鼻が1つあって、口が1つあって、足が2本あるとか、手が2本あると同じように、教会っていうのはこういう姿なんだというのを見ました。愛する天のお父様、本当にこの、ことを通して私たちが、あなたのデザインの中に居続けることができるように、とどまることができますように守りください。お願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。 アーメン。